2023年3月8日水曜日、時刻は午前7時58分を過ぎたところです。大阪は今日もよく晴れてますね。ただ乾燥がすごくって、まほこりとか何より花粉、空気がちょっとよどんでると言いますかね。青空もすっきりとした色には見えないし、日差しもそんな感じだし、何かねちょっとこうほころいっぽくなってるなという感じがしますね。今日はさらに気温が上がって20度近くになるということですね。まあもう春本番と言っていいんでしょうか。まあ21日が春分ですけれども、いやあっという間に過ぎますよね。でもね、今のまだ朝は今日もちょっとひんやりしましたし、日中暑くなるようだからちょっと軽装で来ましたけど、ちょっとね朝のうちはひんやりする。まあそんなこんな春がとうとうやってまいりますということですね。さてさてさて、いやなんか人間不思議なもんだなと思いますけれども、夢をね見られると思うんですけれども、まあ、時々朝起きて、でね個人的には朝夜中のじゃなくって、なんか明け方近い時の夢ってなんか正夢みたいなことがあったりするんですよね。これも何やろうと思ったりで、時にはなんでこんな夢を見るんかなと思うような夢を見たりとか、まあ昨日もそうだったし今朝もそうだったし、もう人間の脳の中ってどうなってるんでしょうね。ただでも脳だけ見ててもあかんやろということは、まあいろんな科学者の人も言ってて、でまあいずれにしろ宇宙で分かってる物質は 4-5% しかないとこよく言われますよね。あとはまあ分からんから、まあ、暗黒物質とかっていう名前がついたり、暗黒エネルギーとかいうふうについたりしてるわけですけど、いずれにしろ分かってるのは 4-5% という。ですからまあその。まあ、脳の中と、まあ、人間っていずれにしろ、まあ、複雑な、まあ、センサーでもありますし、ですからそういうこう、ね、何か自分以外のものの中に目には見えないけれどもやっぱり何かあるのはあるんだと思うんですよね。まあなんか妙な世界の話に聞こえるかわからないですけど、まあでもで量子力学とかの世界ではもう全然離れてても同時に動くものが物質があるというふうなことは分かっているので、ですからまあまあ分からないことだらけですからね。そう考えていくと何か、まあ、例えば夢やったら個人的にちょっと思ったのはその土地ですね。ずいぶん昔に読んだ本ですけれども、ずいぶん昔って言っても、まあ、もちろん独立してからですけれども、治療地の霊というゲニウス・ロキっていうあれかな、建築家の方が東大の先生だったと思いますけれども、地の霊という、まあ、建築で土地いろいろ建物とかねいろいろ研究もされているわけですけど、その、まあ、風景とか、まあ、いろんなものも含めていろいろ研究されている方だと思うんですけれども、地の持つこうエネルギーというか、まあ、そういうものも、そういうふうなことを書いてあった本ですけどね。治療という、ですからこう夢なんかでもなんかこう自分の今住んでるところのこの土地にね、土地の記憶というかなんかそういうものがその夜の間にこうちょっと出てきてっていうかで人間に作用してるっていうか、夜は静まり返ってるから人間がそれをキャッチするのか、まあ、どうかわからないですけれども、まあそんなもんかなとも思ってみたりで、 夢の中に誰か知ってる人が出てきた時にはやっぱ必ず連絡するようにしてるんですよね。なんかこちらも気にしてるかもわからないけれども、相手が気にしてる可能性もあるということもありますから、必ず何か、まあ、直接連絡電話するとかメールするとか、あるいはまあはがき、手書きのはがき、手紙送るとか、まあ、そういうふうにはしてるんですよね。まあなんかそういうこうことがある意味ご縁をね、全然音信しばらくしてなくてもなんかふっと思い立った時にやるもんですから、向こうもああとかって時々思い出してたのよみたいなね、なんかそんなこととかもありますし、だからそれで、まあ、ご縁も何かつながりという言葉がよくね最近使いますけど、そうなってるのかなと思ってみたり、いやまあいずれにしろ今朝もなんか本当に なんでこんな夢を見るんかなということはちょっと思いましたね。まあ、夢判断とか昔からありますけれども、で心理学者の人はよくいつか、2年前にちょっと心理の勉強を少しね自分なりに本で読みましたけれども、夢を書き留めなさいとか書いてありましたね。なんか読者への勧めが9点ぐらいありまして、でその中の一つに夢を書き留めなさいとか書いてありましたね。それどういう意味かなと思いながら、それについてはあまり詳しく書いてなかったですけど、まあ、そういうなんか夢というものがその人の何か、まあまあ心理的なものもあるでしょうし、まあ、その方は心理学者だから心理的な面でということでしょうね。個人的にはそれだけではない、何かあるんかなと、何かあるやろなと。ですから書き留めててもまた面白いもんやなとちょっと思ったりしますけどね。よほどちょっと自分の知ってる人が出て不思議な、なんでこんなと思ったことは大体書き留めてますけどね。さてさて、そんなこんな日々ですが、孫子をちょっと読みましょうかね。もうこれ本当に読み進めながら、まあ追っかけてちょっとまとめていってるんですけれども、全部まとめ終わった時に自分なりにどういう感想をまた持つかなと思ってるんですけどね。さてこの行軍編ですね。まあ軍隊をこう進める時の注意っていうか、まあ、実戦に備えた各論に入ってますから。で2のところではとにかく高地を選びなさいよと、もう高地用地、日差しのいいところを選びなさいよということでしたね。で今日は3で、3も本当に短くって、4も短くって、で5も短いので、まあこれも通して読もうかなと思いますね。でこんな、まあ、それぞれ具体的なことが書いてあって、ちなみに3の読み下し文はこんな感じですね。紙上ですね、紙に雨降りて水末いたらば、渡らんとする者はその定まるところを待て、というふうなことが書いてあります。で4のところでは、およそ地、土地の地ですね、地に石棺、天聖、天老、天羅、天官、天劇あらば、必ず速やかにこれを去りて近づくことなかれ、というふうなことが続いております。こういうことが3、4、5と続いてますので、もう口語訳を読んでいきたいと思いますが、行軍編その3、上流が雨で川が泡立って流れているときは洪水の恐れがあるから、もし渡ろうとするなら その流れの落ち着くのを待ってからにせよ。その4、およそ地形に絶壁の谷間や自然の井戸や自然の牢獄や自然の鳥網や自然の落とし穴や自然の切り通しのある時は、必ず遠くそこを立ち去って、必ず早くそこを立ち去って近づいてはならない。こちらではそこから遠ざかって、敵にはそこに近づくように仕向け、こちらではその両方に向かって、敵にはそこが背後になるように仕向けよ。その後、軍隊の近くに険しい地形や池や窪地や葦の原や山林や草木の繁茂したところがあるときには、必ず慎重に繰り返して捜索せよ。これらは伏兵や偵察隊のいる場所である、となっておりますね。軍隊の近くに険しい地形とか池とか窪地とか葦の原とか山林、そして草木が生い茂ったところがあるときには、もうこれは慎重にならなくてはダメだと。そこに敵が潜んでいる場所であるからということですね。で、まあ、このね、あの4のところの地形、およそ地形に絶壁の谷間や、まあ、いろんなこうね、行軍するのには難しいところがあるわけですけれども、そういう時にはもうとにかく必ず早くそこを立ち去って近づいてはいけませんよと。で、こちらでは遠ざかって敵には近づかせて、でこちらの方でそこに向かって敵にはそこが背後になるように仕向けようと、ね、いうことですね。まあそんなこんな、まあ、実践の注意点がこの行軍には続いておりまして、6と行軍編は6、7、8、お、9までありますね。9まで続きますね。やっぱ実践だけにやっぱり長くなるということでしょうか。といったところで行軍編の3、4、5でした。時刻は8時12分を過ぎたところです。以上です。